今日は10月の21日金曜日、今もう5時過ぎなんですけれども、オペラハウスの辻井信之さんの楽屋にお邪魔しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
演奏家の方の演奏前の直前の時間に楽屋にお邪魔して、もう本当に申し訳ないんですけれども、いつもこんな感じですか？
いつも割とリラックスして、まあ、直前はもちろん緊張しますけれども、でも弾き始めたら全然緊張しませんし、もうまだ全然緊張してないので全然リラックスしています。
いつも演奏される前に、なんていうのか、ルーティンというかされることってありますか？
いや、特にはないですけど、やっぱりなんだろう、まあリラックスして周りの人たちと話したりとか、普通にもうご飯食べたりとか普通にしてますね。
ご飯も食べられる？食べて、なんか食べてはいけないみたいな感じもしますけど、そんなことはないですね。
逆に食べないと結構エネルギーが出ないので、僕の場合はよく食べて演奏します。
なるほど。さて、辻井さんがオーストラリアの今オペラハウスの楽屋にいらっしゃるのは20日からですね、
はい、
20日から明日までシドニーシンフォニーオーケストラと共演されるということで、このために今回はオーストラリアにいらしたんですか？
まあそうですね、シドニーで演奏する、まあ、ためと言ったら、まあ、そうですけど、はい、オーストラリア今回初めてですし、まあ、実はシドニーでこのコンサートの前にキャンベラの国会議事堂で日本とオーストラリア の40周年の記念のイベントでも演奏しました。
なんかもっとオーストラリアとのご縁っていうのがもっと早くにあってもよかったような、私なんかはひょっとしてもっと前にいらしてたのかなと思いましたけれども、今回初めて。
本当に初めてです。
シドニーシンフォニーオーケストラ、これがウラジミール・アシュケナジさんの指揮のベートーベンシリーズに、で演奏されるわけなんですけれども、今回こういうふうにシドニーで演奏されるっていうのが決まったっていうのは何かきっかけがあったんですか？
いや、きっかけと言いますか、そのアシュケナージさんとはもう何回か共演させていただく機会がありまして、それでまあアシュケナージさんの方から呼んでいただいたんです。
アシュケナージさんというとシドニーシンフォニーの前の主席指揮者で、その前は NHK 交響楽団の主席指揮者、そして音楽ダイレクターをしてらっしゃっていう、日本にもとてもゆかりのある方ですよね。
そうですね、まあ、日本でももちろんすごい僕も共演させていただきましたし、彼は昔ピアニストとして本当に素晴らしい方で、僕小さい頃からアシュケナージさんはやっぱ憧れの方で、本当によくショパンなんかCD をよく聞いていたので、もう小さい頃から彼はもう CD の方だと思っていたので、もう本当にその方が指揮をしてくださって、そこで演奏できるなんて本当に幸せなことです。
アシュケナージさんっていうのはピアニストでもあるということで、そのピアニストの指揮で演奏されるっていうのはちょっとなんていうのか、すごくこう緊張もされるんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうですか？
いや、まあ、もちろん他の指揮者とやるのとはまた違った、やっぱピアニストとしてやっぱり多分彼も僕のことを見ていらっしゃるので、やっぱりそれはもちろん緊張はしますが、逆にこうピアニストとしてこうやはり曲をすごく分かっているので、本当になんかすごくなんていうのかな、まあ僕に合わせてくださっていて、非常にやりやすいです。
楽しみでもあるっていうことでしょうか？
そうですね、やっぱり曲をよく分かってらっしゃるので、やっぱ合わせやすいですし、とにかく こういうすごく素晴らしい方とやっぱ共演できるのってやっぱ幸せだと思うし、本当にこう毎回共演させていただくたびに本当に幸せな気持ちでいつも演奏しています。
今そのアシュケナージさんと合わせるとおっしゃいましたけれども、その素朴な疑問っていうか、指揮者のとどういうふうにこう合わせられるのか、例えばその指揮棒を見て演奏者の方っていうのは演奏されるっていうふうに素人なりに思うんですけども、どうなんでしょうか。
普通の方は指揮棒を見て合わせる方がもちろん多いですが、僕の場合はそれが見えないので、指揮者のこう息遣いみたいなのをこう感じていつも合わせています。
アシュケナージさん指揮の、シドニーシンフォニーベートーベンシリーズですけれども、辻井さんご自身はベートーベンお好きな音楽でしょうか。
すごく僕も大好きな作曲家ですし、やはりこれからも生涯取り組んでいきたい作曲家ですし、やはりベートーベンは晩年耳が聞こえなくなって、それでもすごくそれをこう乗り越えて素晴らしい作品を書いているので、なんかこう生涯という部分では少しこうなんか自分とこう重なる部分もあると思うので、本当に尊敬している作曲家です。
演奏されるコンチェルトの3番ですけれども、パンフレットを見ますとエレガントな曲っていうふうに書いてありますけれども、
ベートーベンがこの作品は若い頃に実は書いた作品で、27、8歳で作った作品で、ちょうど今の僕と同じぐらいの時に作った作品なので、なんかこう弾いててもやはりすごいよくこんな若さでこんな曲を作れるなって思っていますし、割とこう美しい部分やこう堂々とした部分やこうベートーベンらしさが出ていて、こう若々しい部分もあったりとか、本当にこうエレガントな部分もあったりと、本当に聞き応えのある作品で、やはりピアノコンチェルトの中でもすごく本当に名曲なんじゃないかなって思っています。
さて今回初めてオーストラリアにいらして、オーストラリアの聴衆についてはどんな印象を受けられましたか。
昨日初めてここで演奏しましたけれども、やはり皆さんはこう集中して聴いてくださって、で終わったらすごくやはりこう大歓声でこう盛り上がって、やはりすごくこう温かい拍手をしてくださっていて、やはりこう僕の演奏で皆さんがこう喜んでいただけて本当に良かったなと思っていますし、また今日明日とまだあと2日間ありますが、また皆様にこう喜んでいただければいいなっていう、そういう気持ちで演奏したいと思っています。
コンサートを離れてオーストラリア全体の印象って言いますか、オーストラリアのしばらくいらっしゃった間に印象に残ったことっていうのはどういったことですか。
いや、そうですね、今の時期はちょうどこう暖かくて本当に気持ちいい時期ですし、食べ物もシーフードやオージービーフなども多分美味しいし、こう人もすごく暖かいですし、すごくなんかやはり初めてでしたが、やはりすごく僕にとっても大好きな街になりました。
今回でオーストラリアとのご縁ができたわけですけれども、これからも私たちオーストラリアで辻井さんの演奏を聴く機会っていうのはありそうでしょうか。
そうですね、ぜひまた演奏したいと思いますし、そしてまたこれからも日本とオーストラリアのこう友好関係がまたさらに深まればいいなとも思っていますし、皆さんがやはり喜んでくださるのが本当に僕は嬉しいので、またこのオペラハウスで演奏できたらいいなと思っています。